今朝は教会全体収容会の開会礼拝として礼拝を捧げております。今朝は関田博夫先生に説教を取り継いでいただきます。先生のご紹介に関しまして修法の右ページに記されておりますのでどうぞご覧ください。関田先生は青山学院大学神学科を経て日本キリスト教団の教師となられました。青山学院教会、当時は青山学院教会と呼んで青山学院の中で礼拝を捧げられておりました。その教会で、伝道師をされ、その後川崎市にて開拓伝道を行われました。その際に桜本教会、川崎都で教会を設立しておられます。またその間青山学院大学の教員を務め続けてこられました。現在は神奈川教区の巡回教師、また青山学院大学の名誉教授を担っていらっしゃいます。各いろいろな進学校でも先生は教鞭を取っておられます。私はクリスチャンアカデミーという集いがありまして、そこで新学生交流プログラムというプログラムを行っておりました。各新学校から新学生の方がいらして、そして交流のプログラムを行っていたんですが、そのプログラムを松本俊幸先生と一緒に進行していた、進めていたわけですけれども、その時の校長を関田博夫先生が務めてくださいまして、関田先生はその後もその技を継続され、今年も10年間それが継続されております。そのような交わりを与えられて、非常に先生に親しくお交わりをいただいてまいりました。今朝私たちの教会ではこの岩の上に我が教会をと題して関田博夫先生より説教をいただきます。
皆様おはようございます。この度共同緑ヶ丘教会の特別なお集まりに参りいただきまして、先ほど牧師室に入りましたら、歴代の牧師先生の写真がずらーっと並んでおりまして、ほとんどの方々が親しくしておる方でございまして、青山学院の神学部の大先輩たちがずらっと並んでおられました。こういう先生方に、増田先生は毎週毎週睨まれて説教の準備しやしゃること、なんだかお気の毒になったような気がいたしましたけれども、そんなふうに歴史のある教会に伺って誠に幸いでございます。読んでいただきましたこの聖書の箇所は、福音書の中で、弟子たちが初めてイエス様をメシア、キリストと告白した大事なところでございます。でしかしマタイの福音書だけはですね、それに続きましてこのペトロのことについて大変な、権威といいましょうか、天国の鍵を授けようといったような、ペトロに対する大変なこの権威を与えている物語でございますが、これはマタイの福音書にしかございません。でマルコにもルカにもないわけです。でなぜこのようにマタイの福音書は、ペトロに対する大変な権威を与えることになる物語を書いたのか。でそれは、福音書の研究者によりますというと、マタイの福音書に属しておりました教会において、すでにこのカトリックの教会の雰囲気が整ってまいりました。でペテロさんを、大いに尊敬する大切な教会の柱として立てようと思いがあって、マタイ福音書は特別にペテロを重んずる物語をここに書いたわけであります。しかし、聖書の研究者によりますというと、 そういう後から付け加えられた文章はあまり価値がないとよく言われるわけでありますけれども、私はむしろここに後から付け加えられたペトロに対する大変な重きを置いているこの物語こそが実はとても大事だというふうに思いまして、今日はこの聖書の箇所をお選びしたわけでございます。でまずこの物語がですね、どこで始まったかと言いますというと、聖書に戻りますけれども、イエスはフィリポ・カエサリア地方に行った時、弟子たちに人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになりました。このなぜフィリポ・カエサリアなんだろうかということがまず問題になります。でこれはヒルモン山という山のふもとにある町でありますけれども、いわゆるこのローマのカエザルの後押しを受けまして、ヘロデ・フィリポという人がこの地方の領主になったわけであります。でローマ皇帝の後押しを受けているわけですから、フィリポは大変それを重んじまして、ここにこのローマ風の町づくりをしたわけであります。ローマ風のスタイルの町づくり、そこで、フィリポの作ったカエザルのための町ということでフィリポ・カエザリアという名前がついているわけであります。したがいまして、ローマ皇帝を賛美するといいましょうか、そのために町も館もみんなローマ風なスタイルを持ちまして、中にはローマの神殿さえも、ローマの宗教の神殿さえもあったと言われております。でそういう神殿ではいうのではなく、この皇帝を神の子として、皇帝礼拝をしておったということもあるわけです。デナリオンという銀貨の中にはですね、そのようにこの、ローマ皇帝、を賛美するようなこの言葉がですね刻まれております。神の子ティベリウス、神聖なる神の子ティベリウスという言葉が刻まれている、そういうデナリオンの銀貨が使われているような状態、そういうヒューポ・カイザリアでイエス様は私を誰と言うかというふうに聞かれているわけです。でそこには皇帝礼拝が行われているその町の手前で人々は私のことを誰と言うか、で弟子たち特にペテロが答えまして、人々はまず先生のことをこの亡くなったバプテスマのヨハネの再来だという人もいます、あるいはエリアだというメシアの現れる前に現れるだろうと予言されているエリアだという人もいます、あるいはイエス様のエルサレムに対する熱い思い、涙を持ってエルサレムを愛しているイエス様の姿をですね、旧約聖書のエレミアのような存在だという人もいます、あるいはモーセが予言しましたような預言者の人ではないかという人もいます。こんなふうに世間のイエス様に対する評価をペテロが述べたわけです。その時にイエス様はね、それではあなた方は私を何者だというのか、世間の評価はそうであろう、しかしあなた方は私を誰というのか、改めてイエス様をお尋ねになったわけであります。でその時にペテロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。これは文章をよく見ますというと、あなたこそがという意味を持っております。ローマ皇帝ではなく、あなたこそがメシア、キリスト、神の子ですというお返事をしたわけです。でここでイエス様は世間のこの評価ではなく、イエス様に対する 服従、信頼、あるいは信仰を求めておいでになる。で、評価と信仰とは違いますね。評価というものは眺めてするものであります。したがって例えばキリスト教に学びたいという人の場合もですね、キリスト教は日本社会でもって少数派であるけれども大きに貢献していると、社会福祉の問題も、女性の権利の問題も、女子教育から始まった宣教師たちの働き、さらにまた人権問題、さまざまなことで、それから作家、小説にもついてもですね、キリスト、クリスチャンの作家が続々出ている。そういうふうに文化的に大いに貢献したキリスト教は、まさか間違っちゃいないだろうということで、キリスト教に近づいてくる方がいらっしゃる。それ間違っていません。はじめはそれでいいと思うんです。そのように関心を持っていただいて接近すればいいと思うんです。しかしいつまでも評価で終わっているんでは、イエス様の喜びたまう姿にはならないわけですね。それは眺めて見ているということに過ぎないからであります。イエス様は信仰と服従を求めておいでになる。そこでペテロが見事に、あなたこそメシア、生きる神の子というふうに言ったときに、イエス様非常に喜ばれた。そこからですね、ペテロに対してイエス様非常に喜ばれて、このことを表したのは人間ではなく天の父だ、私はあなたのペトロという、ペトラっていうのがギリシャ語で岩ってことでありますけども、岩の上に私の教会を建てるんだとまでおっしゃって、でこの教会は黄泉の力にも及ばない、そしてあなたが地上でつなぐことは天井でもつながれる、うんぬんと大変な権威をペテロにイエスお与えになったわけです。でしかしペテロのこの告白は正しい告白であったのかどうなのか、言葉としては当たっていますけれども、それを告白する中身はイエス様の思いとは全く違っていた。言葉としては当たっています、正しいですけれども、その中身はイエス様とは全く違っている。ですからこの聖書の箇所に続きましてですね、21節から以下、イエス様がご自分の最後を迫害と弾圧の中で亡くなっていかれるよく言ったときにですね、ペテロは慌てて、そんなことありませんよ、イエス様は脇をお連れして勇み始めた。ペテロがイエス様を勇み始めた。そんなことはありません、私たちはイエス様を救い主と期待しています、それはイスラエルの独立、ローマ帝国の支配を脱却して、万軍の主を、万軍の神、軍隊を集めて立ちどころにローマからイスラエルを解放する、そう救い主だと信じていますと言いたかったわけですね。そういう政治的な、この世的な働きとペテロは誤解しているわけです。メシアという告白は当たってはいますけれども、どういうメシアなのかということについてはペテロは全く誤解しているわけですね。しかしともかくイエス様はせっかくいい告白をしたペテロに対して間違っている、あなたは人のことばっかり考えている、神のことを考えない、激しい言葉でサタン引き下がれとおっしゃっているわけですね。もう全く180度ひっくり返ったペテロに対する評価でございます。 どうしてこんなことが起こったんだろうかですね。でペテロは最後までイエス様の本当の意図を理解しないまんまに過ぎてまいりました。ペテロと弟子たちのペテロと弟子たちおよびイエス様との関係はですね、最後の最後まで距離がありました。はっきり申しますというと、弟子たちは十字架とのあの悲劇を目の前にするその時までイエス様を誤解し続けたわけです。本当にイエス様の意図が分かり、改めてイエス様に従って神の国の福音を述べるということになったのはペンテコステ以降なんです。聖霊によって示されたことから始まって、本当に弟子たちはイエス様の弟子たちになっていった。それまでは誤解し続けたわけであります。そういうペテロがですね、マタイの福音書によりますというと、大変な権威を持たされている。おかしいと思いますね。私はしかしこのところを学んでおりまして、ローマカトリック教会はこの聖書の箇所をですね、ローマ法王教皇さんのこの基礎的な言葉として、ローマ皇后の権威の源はここから始まっている、歴代のローマ法王の基礎はここにあるんだということをカトリック教会の方ではおっしゃるわけであります。それに反対する改革派プロテスタントの宗教改革におきましては、そうではないと、これはあなたこそ神の子だといった信仰告白、これが実は岩なんだ、信仰この告白の上に教会が立つんだというふうにプロテスタントは言ってきたわけであります。しかしどうもそうではない。であるクルマンという神学者がここを詳しく研究しまして、これは何よりもペテロ個人である、これ岩っていうのはカトリック教会の教皇の座でもなく、プロテスタントの信仰告白の座でもなく、ペテロ個人だと言っているわけなんですね。なぜペテロ個人なのか、そのことについて説明が十分ではない。私はしかしそこになるほどという思いをいたしました。ペテロという人間は十二弟子の中で指導性を発揮した人でありますけれども、実はとんでもない間違いも犯しているわけです。しばしばイエス様に叱られている、しばしば失敗を犯しつまずきを残しているわけです。一番大きなつまずきは何よりも十字架の出来事の前に身の危険を察知して、ユダヤ教の指導者ウロマの関係の前で自らの保身のために、我その人を知らずと、イエス様のことをですね、我その人を知らずと言って3回も否定するわけです。そういうペテロがですね、ヨハネ福音書の終わりの方には、三度イエス様から我を愛するか、復活の主から問われて、ペテロはおそらく涙ながらにですね、申し訳ないと思いを持って、主よ、私があなたを愛していることはあなたご存知です、3回答えるわけですね。そういうペテロが教会の礎になっているというのはどういうことなんだろうか。つまり罪を犯しつまずきを置いてきたペテロが、あの十字架の主によって許されて改めて教会の礎にされている。でマタイの福音書のこの物語が後から付け加えられたものでありますけれども、かえって私はそこに大きな意味を持ちます。許されて立てられているペテロ、許されて導かれているペテロ、この人が教会の礎なんだということを改めてこの付け加えられたまた物語から私は受け取るわけでございます。そのことを思いますと言うと、 振り返ってみて、日本キリスト教団という私たちの教会、さらに歴史的なキリスト教会というのを振り返ってみますときに、間違いを犯さなかった教会はなかったわけですね。罪を犯さなかった教会はありません。それこそアウグスティンにしても、セリフランチェスコにしましても、ルターにしてもカルバンにしても罪を犯しております。大変な間違いを犯しております。それを許されて導かれて教会の形成として立て続けてまいりました。日本キリスト教団もまた身近な経験といたしました。第二次世界大戦の時に、それこそ国民儀礼ということで私自身が経験してまいりました。父親がメソジストの牧師でございました。戦争中に国民儀礼が制度としてすべての宗教に課せられました。礼拝の前に回れ右、皇居に対して祭り最敬礼、キムガヨ聖書、靖国神社の英霊に対して祭り記念いたします、黙祷。それからイエス・キリストの礼拝が始まったわけであります。中学生として私はそれを経験してきているんです。そして太平洋戦争が終結いたしました。その時にこの大東亜戦争といわれるものがどんな戦争であったのかということが本当に知らされて、私は青春の中で希望を失ってしまいました。で、そういう経験をしましたところから、許されてキリスト教会は立つ、特にも日本キリスト教団はこれ許しなくしてはあり得ない教会なんだということを思わざるを得ません。午後の時にもお話申し上げますけれども、本当に日本のキリスト教をはじめ諸宗教はですね、15年戦争という戦争の戦争協力ってことを政府に大分けにしないでは宗教の営みを続けられなかったわけです。宗教団体法という法律の下で、すべて戦争協力のために全宗教が再編成されたんです。その中には荒木定夫という文部大臣が国会の発言で申しております。本邦の宗教において靖国神社を廃止するものでなければその宗教の存在を認めるわけにいかない。荒木定夫という陸軍大将が文部大臣だったんです。そういう発言しているわけです。したがって全宗教は神社参拝ということを前提として再編成されたわけです。そういう経過をたどってきた日本キリスト教団、あたかも何もなかったかのごとくに戦後伝道宣教牧会どうして始められるかできたでしょうか。22年のうちにやっと第二次世界大戦下における日本キリスト教団の責任についてっていう戦争責任告白が公にされました。私は川崎の開拓伝道の最中にこの宣言に触れまして本当に打たれました。で、ここにこそ許されて生きる日本キリスト教団の原点があるんだと思いまして、川崎の開拓伝道の現場でもう涙一つですね、この告白を受けたわけでございます。そのようにして許されて立つ教会、それが日本キリスト教団であるということを思いますときに、そのことのゆえに一層日本キリスト教に対する愛情が深まってきたわけであります。教団を愛したい、罪許されて生きる教会となったこの教会をこそ愛していきたい。ですから私は その後の伝道生活におきましても、大学の教員生活におきましても、戦争責任告白というのが生涯のいわば原点になっていると言ってもいいと思うのであります。で、そのような日本基督教団の本質を見ますときに、私は許されて生きたペテロ、そのペテロが教会の礎になっているということの摂理を本当深く思わされます。やっぱりそうでいいんだ、やっぱりそうなんだ。そのようにして、後の方に申しますけれども、いかに日本という国の歴史が傲慢なアジア史を歩んできたか、その中で本当に1945年8月打ち砕かれて本当に謙虚な日本になった、そして共に生きる、本当に謙虚に諸国と共に生きていこうというところで憲法9条も与えられたわけであります。そういう中で日本に使わされている教会として日本基督教団がどのような歩みを続けるべきかということではっきり示されてまいります。私が川崎に開拓伝道に入りまして、そして出会ったのが在日韓国朝鮮人の方々であります。で、桜本の場合も川崎都電の場合もですね、不思議なことに教会の開拓伝道を始めたその地域はですね、在日コリアンの方々の集中して住んでいる地域なんですね。ですから本当にこの開拓の最初から小さな13坪の礼拝堂ができた、その時から在日コリアンの方と出会っているわけです。礼拝堂ができまして、私その時まだ一人でございましたけれども、夜中に戸を叩く方があって、出てみましたら教会学校に来ている二人の男の子とお母さんらしい人が立っておりました。どうしましたかって言ったら、夜中ですよ、いや実はうちのアボジがねっておっしゃるもんですから、あ、在日コリアンの方だったのか。子供たちは両方目使ってましたから分からなかった。中に入ってもらいました、聞きました。アボジが強制連行されて日本にやってきて日本国家で働いていた。で、敗戦になってほっぽり出されて帰ろうと思ったけれども、朝鮮戦争が始まっちゃった、帰れない、やむなく日本の会社に勤めたんだけれども、些細なことから朝鮮人は朝鮮人帰れと言われた、喧嘩になって、自分が好んで日本に来たわけじゃない、強制連行で来たこの私に向かってですね、朝鮮に帰れと、なんだそれはというわけで、アボジはお酒にのめり込んで酔っ払って帰ってきて、包丁で家中の柱を切りつけている。危なくて子供寝かせられないから、今晩はこの教会に泊めてもらえませんかって、そんなことがあったんですか、いや泊まってくださいというわけでベンチを合わせまして、夏だったから毛布何もいらないから、親子3人寝て翌朝早く帰ってきました。その後のベンチを直しながらですね、ここで教会づくりをするってことは駆け込み寺のような役割もしなきゃいけないんだなということと思わされました。それが私の川崎伝道における在日コリアンとの最初の出会いでありました。そこから始まって、私は本当にこの許されて生きる教会がなすべき人は何か、何よりも和解の福音を語り続けることだ。太平洋戦争を通しましてズタズタになったアジアとの関係をですね、一つ一つ償い結びつけ、和解の福音を生きること、 共に生きる世界を作っていくこと、そして何よりもイエス・キリストを通して神がこの世と和解された、神と共にあるって世界がキリストを通して開かれた、インマヌエルだ。それこそインマヌエルの永遠の福音がですね、始まったんだ。神共にいますという、神我らと共にいますというそのお言葉に応えて、我らは神と共にいますという世界を作るべきである。そこでもたらされるのは和解の務めであります。私の開拓の中で一人の在日コリアンの、それこそ強制連行されてきた方と巡り合いました。で、彼は強制連行で博多に連れてこられて、陸軍の防空壕堀に駆り出されて、炭鉱にも行き、それこそ生きるか死ぬかの労働生活を続けて、敗戦によってやっと命からがら人づてに川崎に来て仕事を求めた。ところがキンマンスという名前では誰も雇ってくれない。やむなく中山一郎という名前を作って、ようやくフルタイヤの収集を集めるような仕事に変わっていた。その方が、まあ、省きますけれども、いろんなことがあって教会に来るようになった。で、彼は貧しかったために韓国で小学校も出られなかった。すぐに労働に駆り出されて、子供の時から仕事をして、貧しかったために学校に行けなかった。で、川崎に来てですね、敗戦のあと川崎に来て、多摩川のこの河原のですね、堤防の草々を見て涙がこぼれだったんですね。自分たち貧しくって、要するに食べられる草を全部もぎってもぎって食べてきた。その食べられる草がですね、多摩川の堤防にはうんとこさ茂っている。それを見ると涙をこぼれたっていうんですね。そういう貧しさを経験している方が導かれて、まあ、癌の病を得てですね、病院に入院しまして、何度か訪問しているうちに導かれまして、俺も洗礼を受けたいと言い始めた。で、行くたびにですね、彼の両手を包んでお祈りして帰ってきたんですけども、数回のうちにはもう私の顔を見るとすぐにパッと先生お祈りをとおっしゃるんですね。それでお祈りしますと言うと、あ、神様だ、これが一番効くんですわですね。え、効くって何に効くんですか。いや、先生にこうやってお祈りしてもらうとね、熱が下がるんですわ。へえ、そうですかってわけで、そんなことから俺の洗礼を受けたい、でもね、俺は学がないから、教会の人みたいにいろいろ立派な勉強している人と来たら違うからね、洗礼受けられるやろうかって。洗礼はね、学があるかないとそんなこと関係ないですよ。今までしたこと、生きてきたことでね、申し訳なかったってことがあるならば、イエス様をお許しくださいお祈りする。神様を愛して、隣人を愛してってイエス様の戒めに生きようと決意するならば、誰でも洗礼受けられますよ。そうっすか、で俺も洗礼受けたいからとおっしゃった人、とっても喜んでですね、帰ったんですけれども、小学校にも出られなかったこの韓国人のおじいさんがですね、のために日本キリスト教徒の信仰告白を何ヶ月か分けて勉強するというふうなことが、このおじいちゃんに必要なんだろうか思わされました。でも彼の言葉で彼自身の告白を聞きたい、それをずっと考えておりました。 ある時彼の奥さんがですね、主人は私に絶対金庫をいじらせなかったんですけども、入院したもんだから書類がいるって言うんで、金庫開けろって言うんで番号教えてくれました。開けたら、こんなもの入ってましたよ。白い紙切れを持ってきましたですね、奥様が。その白い紙切れっていうのは、がんの鎮痛剤の薬の箱の裏裏側の白いところに、青いボールペンでカタカナだけで書いてある。なんて書いてあったか。マイナスなことこそ生きるバネと書いてあった。でそれを見ました時にですね、ある時説教の中で第二コリント十二章の使徒パウロが自分肉体の棘をですね、神様と取り去ってもらいたい、いろいろするわけですけども、私の恵みはあなたに対して十分だ、神様からお返事が返ってくる。その時にペトロが、パウロがですね、私はむしろ弱さを誇ろう、弱さのゆえに私はキリストに救われているから、この弱さを誇ろうとまで言っている。その説教の時にね、人生の時のマイナスは必ずイエス様を通してプラスに変わるんだよって話をしたことがあるんですね。それは彼にとってはマイナスの世界をずっと生きてきた、底辺の底辺を生きてきた彼にとっての福音だったんでしょうね。それ彼なりに、僕たまたまポケットに入っていた鎮痛剤の箱を開けてですね、青いボールペンだけで、カタカナだけで、マイナスなことこそ生きるバネって書いてある。それを見て本当に感動しました。これぞ彼の信仰告白だ。役員から測りましてですね、役員から全部それ賛成してくださって、それを信仰告白として洗礼を受けてくださいました。それこそ本当に感動的な洗礼でありました。からそれからですね、自分なりにこの近くのですね仲間たちに教会に来いって伝道してるわけですね。すぐ隣に共産党の朝鮮総連の教会がいたんですけどね、それに向かって、お前なんか学があるから関田牧師ならよくわかると思うよ、教会に来いよってなことを言ったそうです。ともかく彼はそして間もなく亡くなりましたけども、私はそういうところにですね、許されて生きる教会の務めは何か、和解だということ、和解の福音をもたらすために主イエスは全てのことを担って、十字架につかられて、しかも黄泉にまで下って、地獄にまで落ち込んだ人間をも救うために、先ほど信仰告白申しましたけども、黄泉にまで下れた主イエスキリスト、この主イエスキリストに救われない人は誰もいない、それが福音なんだということを改めて知らされているわけであります。今日はそのような意味で、この共同未来教会の修行会で和解の務めを担ってということでまたお話しいたしますけれども、私の証として聞いていただければ幸いでございます。我が教会をこの岩の上にという、その岩というのはイエス・キリストの憐れみであり許しであり、イマヌエルの福音、それこそが教会の礎であるということ、そのことを確認してお話を終わりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い主なる神様、共同御霊教会の尊いお集まりにお招きいただきまして、教会とは何であるかつきまして、改めて御言葉から学ぶことができましたことを心から感謝いたします。主なる神様、歴史の中で教会は 重ね重ね罪を犯してまいりました。しかしそれにもかかわらず、主イエスキリストの十字架の償いによりまして、すべてがあなたに結びつけられ、神様がキリストを通してこの世と和解されたという、その福音をお与えくださいました。それに対する教会の応答は何であるかということを今日学ぶことができましたことを感謝いたします。主なる神様、教会のみならずお一人お一人が許されて生きているということを深く思うことができますように。義人なし、一人だになしとパウロが申しました。私一人一人は罪深いものでございます。許されてこそ生きる人間でございます。そのことを原点としてイエスキリストの教会に仕えてまいることができますように、お一人お一人強め励まし導いてくださいますようにお願いいたします。どうか日本キリスト教団が日本の国の中で血の塩、世の光としての働きができますように、主よ、教団を憐れんでください。教団を導いてくださいますように。この祈りをイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。